法令制限2に入りますね。273ページ、建築基準法ですね。2問出ると思いますね、ここも。そういう建物についてるね、法律。で、まず274ページね、第1項からいきましょう。建築基準法の目的、建築物の敷地構造設備、及び用途に関する最低基準を定め、国民の生命、健康、及び財産の保護を図る。で、建築基準法のね、適用されない建築物もあるわけですよ。で、ここに出てますね、丸の1。文化財本法の規定によって、国宝重要文化財、重要、有形民族文化財、特別史跡名称、天然記念物、または史跡名称、天然記念物として指定された、または、ね、仮指定された建築物とかですね、丸2、丸3、丸4。それからあと、丸の5、既存不適格建築物ね。これはね、建築基準法の改正によって、現行法に適用して、しなくなってしまう建物もありますよね。このような既存不適格建築物と言いますが、これはね、増築などするときにね、現行法の規定に適用させていくということで、なってます。で、建築基準法によるね、規制の概要で、3の1でね、単体規定。これはね、全国どこでも適用される規定があります。いろはにですね。それから集団規定。これは原則ね、都市計画区域、全都市計画区域の中でのみ適用される規定なんですね。いろからずっとね、いから平までありますね。で、次ですね、丸1、単体規定は全国に適用される。集団規定は原則として都市計画区域内及び準都市計画区域内で適用される。ただ、丸の2、これ出てますね。都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域であっても、都道府県知事が関係市町村の意見を聞いて指定する区域内においては、地方公共団体はね、条例で建築物、またはその敷地と道路との関係とかね、要請率の最高限度、建設の最高限度、車線制限、記者会社線などおきますけどね、日駅制、建築物の高さの最高限度に関して必要な制限を定めることができると。ですから、ね、まあ、こういう適用されないものをね、地方公共団体の条例でね、定めることもできるんだということをね、押さえておいてください。それから、主な用語の意味でね、いろいろずっと、ね、ありますけども、その下の建築主事っていうのが出てますよね。丸の1、建築基準法で定める建築の、確認検査の義務を司る地方公務員。まあ、ですからね、建築主事っていうのは、建築確認ですね、もうね、そういう検査などの事務を行いますと。でね、建築主事の設置っていうことで丸の2、これが出ましたよね。都道府県では必ず設置です。それから、政令で定める人口25万以上の市では必ず設置すると。で、その他はまあ任意ということになってますね。で、特定行政庁というのもね、これはどういう方かというと、まあ、いろいろね、命令下したりね、いろいろする方なんですけど、この人はね、建築主事を置く市町村の区域については、そこの市町村長のことをね、特定行政庁と言いますね。その他の市町村の区域では、都道府県知事のことをね、特定行政庁と言います。次のページ、ね、11、建築主事、これは覚えてたよね。建築物に関する工事の請負契約の注文者、または請負契約によらないで自分でね、その工事をする人を言いますから、まあ通常ね、建物建てた時、まあ大体、皆さんね、建築会社とかそういうところに注文しますよね。そういう人のことを建築主事ということですね。工事成功者というのは逆に建築会社のことですよね。で、あと、そうですね、21番のね、指定確認検査機関というのがあるんですよ。これはね、民間のね、機関なんです。建築物を建築する際に必要な建築確認とか中間検査、工事完了検査などをね、行う民間の機関も今あるんですね。次のページね、建築確認、これよく出ますよね。建築確認ね、建築確認とは防火上、安全上、衛生上、障害ある建築物の建築を防ぐために、建築計画の段階でね、建築主事または指定確認検査機関がこれを審査することであると。その後もね、建築工事中、建築工事完了後に検査が行われますよと。建築主は、建築主って言いますけどね、なんか間違いやすいので、建築主と言わせてもらいますね。建築主は建築物の建築をしようとする場合には、工事着手前ね、その建築計画が建築基準関係規定に適用するのである旨の建築主事または、ね、指定確認検査機関の確認を受けると。で、確認済証の交付を受けなければならないと。そうですね、そうじゃないと工事できないということですよね。それで建築確認が必要な場合、丸ついてますね。その表が大事ですね。まずは建築物の種類と規模ということですね。まず特殊建築物があります。これはですね、不特定多数の人が出入りするようなところですね。劇場映画館とかね、スーパーマーケット、タバレ、ね、カフェ、ダンスホールとかね、共同住宅なんかもありますけどね、そういう建物で用途に供する部分のね、使う面積、使う部分の、ね、面積ですよね。そういうものとして使う部分の面積、床面積の合計が、はい、100平方メートルを超える。こういう場合ですね。戸建て住宅事務所を除きます。こういうものはね、特殊建築物になりません。100平方メートルを超える総合設定ですね。そういう建物をね、新築する場合、どこで、全国どこでもです。都市計画域の内外を問わずね、新築する場合、確認しますよ、丸ついてますね。増改築、あるいは移転する場合も丸ついてますね。それから大規模修繕とか模様替えする場合も丸ついてますね。確認が必要だってことね。で、そういう建物の用途を変更する場合も確認必要だっていうことで、ね、丸ついてますけど、まぁ、ちょっとね、その増改築移転のところに注意書きありますよね。かっこ注意書ね。用途変更のところに注意の3点ありますね。これちょっと見てもらいますね、次のページで。はい、上から3行目ね、注意1。防火地域及び準防火地域外において、増築改築移転にかかる部分の床面積の合計が10平方メートル以内のものについては確認いらないということですね。区域外だったら、それから防火地域、準防火地域の中はどうなのか、ここはね、たとえね、新築でも増築でも移転についてもね、面積の多少に変わらず、たとえ10平方メートル以内でも確認が必要であると。で、この、1と2の違いですね。それから、中の3、用途変更の場合ね、類似の用途に変更する場合は確認いりません。例えばね、下宿を寄宿舎とかね、ホテルを旅館とか旅館ホテルとかね、劇場映画館を演芸場とかね、こういう類似のように供する場合はいらないということですね。で、戻りまして、この大規模建築物になりますね。まずね、大規模建築物で木造の場合はどういう規模かっていうと、まず木造で3階以上だったら、とにかくもう大規模建築物。で、1つでも外とすればね、あるいは木造で延べ面積が500平方メートルね、500平方メートル超えてれば、もうそれだけでね、大規模建築物になりますから。あるいはね、木造で高さ13メートル超える場合もね、もうそれだけで大規模建築物ね。それから木造で軒の高さが、ね、9メートル超える場合も、もう大規模建築物。ね、で、その階数っていうのは地下を含む階数です。ですから木造で3階以上の場合は、ね、だからまあ地上3階建てもそうなんですけど、地下1階、地上2階、それでもね、3階以上になりますので、大規模建築物になります。この場合ね、全国どこでも新築、増改築、大規模修繕模様替え、で、用途変更、ね、ありますけども、新築も確認いりますね。増築移転、ね、それも確認いりますね。それから大規模修繕模様替えも確認いりますけど、用途変更はいらないんですね。ただね、注意してもらいたいのは、用途変更はいらないんですが、こういう建物をね、用途変更して、上の特殊建築物になるような場合は、100平方メートル超えるね、特殊建築物みたいなね、そういうものに用途変更する場合は確認いりますからね。そこはね、要注意なんですよ。それから大規模建築物で木造以外の場合ね、鉄骨とかね、そういう場合、はい、鉄骨の場合ね、2階以上だったらもう大規模建築物です。ね、それから延べ面積が200平方メートル超えれば、ね、それだけでね、もう大規模建築物ですね。全国どこでも新築確認いります。増改築移転もいります。大規模修繕模様替えもいりますけど、用途変更はいりません。ただね、特殊建築物に該当するような用途変更はいりますよ。これ注意ですね。それから上記以外の建築物、つまり特殊でもない、大規模建築物でもない場合は一般建築物。ね、これは都市計画区域内、もしくは準都市計画区域内までは知事指定区域だけです。新築確認いる。ね、増改築移転はいりますよ。大規模模様替えはいりません。これ注意してね。大規模模様替えとか、ね、修繕はいりませんよ。一般建築物。これね、で、用途変更もいりません。ただこれ注意します。ね、その一般建築物をね、 用途変更をするんですが、それがね、特殊建築物になる場合は、ね、確認するんですよ。で、それを押さえてね。それから、すべての建築物について共通なんですが、防火地域、純防火地域の中はね、新築確認いる、増加地区点確認いりますよと。あとはいらないと。ただ、用途変更する場合ね、大規模、特殊建築物になったりする場合はやっぱりいりますからね。そこをまあ押さえておいてくださいね。その下、構造計算の適合性判定というのをね、これ実施されてます。これもね、見ておいてください。それから次のページね、建築物の建築に関する、手続きの概要ですね。主にね、建築指示による確認が多いんですね。ですからその左側ちょっと見ていくと、まず確認申請して、工事着工しますよね。で、建築指示に中間検査の申請。これ全てじゃないんですけどね。中間検査が必要になるような建物の場合はね、申請します。で、中間検査があって、で、合格すれば合格証の交付があって、工事が続きます。で、工事完了すると、完了検査の申請があって、建築指示による検査がありまして、検査済証の交付を受けて、建物の使用が開始されるという流れですね。次のページ、建築確認に関する手続きですね。で、1、建築主による建築確認の申請書の提出ということでね、建築主は建築工事に着手する前に、建築主または指定確認検査官に対してね、建築確認の申請をしてくれと。そして、建築確認の審査と、建築主事は申請書を受理した場合、その下から特殊建築物、大規模建築の場合は35日年、その他の場合は7日以内に申請にかかる建築物の計画が建築基準法などにね、適合するかどうか審査すると。で、上記審査官内ね、35日、7日ですね、そういう期間内に建築確認のね、済証の交付ができない、ね、こういう合理的な理由があるときには、35日以内の範囲でその期間を延長できるかですね。それから、その下、確認済証の交付、建築主事は、検査の結果申請にかかる建築物の計画が建築基準関係者に適用することを確認したときはね、申請者に確認済証を交付すると。で、工事着工ですね。建築主は建築確認済証のね、交付を受けた後でなければ、もちろんね、建築物の建築代表集団、またはね、大規模の模様が工事ができないということですね。それから、中間検査の申請。建築主は3階以上の共同住宅については、2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事を終えたとき、またはね、建築工事が特定工程を踏む場合、つまり重要な工事を踏む場合ですね、その特定工程にかかる工事を終えたときは、その下4日以内です。4日に建築主に到達するようにね、中間検査申請書を提出すると。すべては建築工事が中間検査申請をしなければならないということではありません。3階以上の共同住宅及びね、特定行政所から特定工程としてね、適指定された、ね、建築工事について、義務付けられているということですね、中間検査ね。これ注意しましょうね。それから中間検査ね、建築主事が中間検査申請書を受理、した場合ですね、その場合、建築主事、はですね、その申請を受理したら、4日以内にその申請にかかる工事中の建築物等が建築基準関係者に適用するかどうかを検査しなきゃならないですね。それから中間検査の合格者の交付、建築主事等が検査の結果、その建築物等が建築基準関係者に適用すると認めたときは、建築主事に対して、ね、中間検査合格者を交付しなければならないと。それから完了検査の申請ね、建築主は建築工事を完了したときは、原則としてその建築工事が完了したときは、4日以内に建築主事に到達するようにね、完了検査の申請書を、ね、提出しなさいと。また建築主事は完了検査の申請書を受理したときは、受理したときは7日以内、受理したときは7日以内に検査をしてね、建築工事その指示が建築関係ね、規定に適用しているときはね、建築主に、ね、対して当該、検査事務所を、ね、交付しなければ。ですから、その適用していればね、検査事務所が交付されるとね、それから建築物の使用、特殊建築物と大規模建築物の場合ですね、まずね、建築主は完了検査の検査事務所の交付を受けた後でなければ、建築物等を使用しまた使用させてはならない。ただし、以下の理由に該当する場合にはね、検査事務所の交付を受ける前でもね、仮にこれを使用、またね、使用させることができるということですね。本来、検査事務所の交付を受けた後なんですが、使用はね、ただし例外があります。この3つを押さえてくださいね。特定行政庁の安全、防火、避難所に使用がないと認めたとき、それから、建築主事または指定確認検査機関が安全上、防火上、避難所を使用がないと認めて、国交大臣が定める基準に適用していると認めたとき、それから、完了検査の申請が受理されたら7日を経過した。はい、7日を過ぎた場合ですね。こういう場合はもう使用できると。ただね、注意してもらいたいのは、なお一般建築物は完了検査申請書を提出すれば、検査事務所の交付を受ける前だとね、建築物を使用し、または使用させることができますので、これは要注意ですね。11番、工事施工者は建築基準法の、ね、6条1項の建築、大規模修繕または大規模模様替えの当該工事現場の見やすい場所にですね、建築主、設計者、工事施工者及び工事現場の管理者の氏名、または名称並びに当該工事にかかる道具の確認があった旨の照示をしなければならない。これはね、工事施工者がやるんですね。これ注意してくださいね。で、次第3項ですね。1、建築工事の届け出、建築の除却届け出ね。まず建築工事の届け出っていうのは建築主が都道府県知事に行います。あと、除却届け出の方がね、その除却工事の施工者がね、その都道府県知事に届け出るっていうね、こういう届け出の、ね、規定ですね。それから、不服申し立て訴訟、これはね、いろんな処分に関してね、建築審査会に審査請求できますのでね、不服があれば国交大臣に、ね、再審査っていうのもできます。で、その下、消防庁の同意というのは、ね、特定行政庁建築主事、指定確認検査機関は建築基準法の基準法で許可または確認をする場合に、建築物の所在地の消防庁、または消防署長の同意を得なさいということですね、原則ね、同意必要ない場合がありますけどね、その下に。それから定期報告検査、これもね、所有者とかね、そういう人が報告したり検査するっていうね、ものですね。それから次の283ページね、違反者に対する措置ということで、特定行政庁っていうのは、そういう、建築主とかね、請負人とか管理者、所有者などに対してね、工事の施工停止とかね、工事の許可、除却とかね、移転改築、増築、修繕、模様替えとか使用禁止とかね、使用制限等の、ね、命令ができるんですね。で、第4項ね、建築物の構造体力、そこ読んでおいてくださいね。それからあと一定の構造計算によって安全性が確かめられたものでなければならない建築物、高さ60メートルを超える建築物とかね、あるいは大規模建築物とか。これもね、読んでおいてください。それから、次のとこですね、とことん覚える。次のページのね、木造建築物の外壁の屋根の防火措置っていうことで、延べ面積1000平方メートル超える木造のね、そういう建物の場合には、屋根に関するね、いろいろ規制があります。それから防火壁、これはよく出てますね。延べ面積が1000平方メートル超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって、有効に区画し、かつ各区画の床面積の合計を1000平方メートル以内としなければなりません。5名、ただし耐火建築物、準耐火建築物等は、防火壁で区画しなくてもよいと、これを押さえてください。それから、居室の採光及び関係ですね。まず1、住宅ですね、主にね。そういう建築物で整備されるものの居室ですね。そういうところには採光のための窓をね、要するに開口部を設けてくれと。で、その採光についての有効な部分の面積は、その居室の、ね、床面積に対して一定割合以上としてくれってことで、住宅を押さえてくださいね。採光に関する割合、住宅に あっては7分の1以上、そのね、居室の床面積の7分の1以上、これ押さえてください。それから丸にね、居室には換気のための窓、ね、その他、開口部をやっぱり設けてね、その換気に有効な部分の床面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上、20分の1以上のね、そういう開口部を設けろと。ただしね、政令で定める技術的基準に従って、換気設備を設けた場合にはね、この規定は適用されない。まあ、換気扇つけるとかね、そういう場合ですね。それから、地階における住宅の居室の禁止、住宅の居室ですね、主にね、そういうものをね、地階に設ければ、ね、そういう場合には壁及び床防止の装置など、衛生上ですね、必要な政令で定める技術的基準に適用するものとしなくてはならないということですね。それから、シックハウス対策ですね、居室を有する建築物は、その居室内においてクロールピリホス及びね、ホルムアルデヒドの発射による衛生上の支障はないよね、建築材料および換気設備について政令で定める技術的基準に適用するものとしなければならないと。これは、ね、まあ、シックハウス対策の規定はね、居室を有する建築物について適用されますよということでね、それからアスベスト対策ですね、次のページ、建築物は石面その他物質の建築材料からの飛散または発射による衛生上の支障はないよう、建築材料に石面その他一部衛生上有害なものとして政令で定める物質を添加しないこととなりますね。それから飛来設備ですね、これを抑えて高さ20メートルを超える建築物には有効に飛来設備が設けなければならないと。ただし例外があります。周囲の状況によって安全上支障がない場合にもね、これは適用されません。それから昇降機ね、建築物における昇降機は、安全な構造でね、かつ昇降炉の収益及び開口部が防火と支障がない構造でなければいけませんと。また高さ31メートルを超える建築物、まあ、そういう建物にはね、使用用の、ね、昇降機を設けなさいということですね。まあ、例外はありますけどね。短大規制ですね、ここはまず括弧1の敷地衛生および安全でございますよね。この丸の1と下水道等の施設の設置という丸のみ、これも押さえてください。あと括弧の便所、丸の1と便所の最高換気ね、この辺も押さえてください。可能性はありますね、次第もね。それから次のページで条例による制限ですね。災害危険区域、地方公共団体は条例で津波高潮取水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定できると書いてますよね。誰が指定するか、地方公共団体で覚えてください。その下の丸の2は、ね、地方公共団体による制限の区間、ここもまあ見てくださいね。それから第7項で、これもね、大事なのでちょっと読んでいきますね。建築物の敷地が区域、地域、地区の内外に渡る場合の措置ということですね。丸1、憲兵率、要請率に関する規定ですね。憲兵率、要請率の異なる地域に渡る場合は、それぞれの地域に属する敷地の割合をそれぞれの地域のね、憲兵率、要請率に乗じ、これを合計した数値をね、その敷地の要請率、憲兵率と要請率とするということですね。それから建築物の高さに関する規定、これ注意してください。建築物の高さについては、それぞれの地域の属する部分につき、それぞれのね、こう高さをね、その規定を適用することになりますから。ね、それから、その他の規定、例えば用途地域内の用途制限の規定で、敷地の過半の属する地域、地区、区域の制限に関する規定を適用する。これまた後から、ね、出てきますからね。次ですね、建築協定。これも出てますね。はい、まずね、建築協定ね、住宅地としての環境または商店街としてのね、利便の増進等を図るため、土地所有者等が自主的にね、定める建築物の敷地域構造用途等に関する基準を言うと。で、まずね、丸の2、土地の所有者及び借地権者ね、各国、まあ、土地の所有者等と言いますが、そういう方は全員の合意、ね、まあ、借地権の、ね、設定されている土地にあっては、その所有者の合意はなくても、まあ、地主も合意はありませんけどね、そういうもので、建築協定を作成し、特定行政庁の認可を受けて、建築協定を結ぶことができることになってますね。建築協定書を、ね、作成して、特定行政庁の認可を受けて、建築協定を結ぶことができると書いてますけど、これはね、全員の合意があればできます。だから全員の合意があれば、ね、変更もできるんですね、協定の変更。ただね、5の場合、過半数の合意があればできるのは廃止です。ね、過半数の合意があればできるのは廃止ですね。締結とかね、変更は全員の同意。その辺間違いないですね。で、また6番、1人でもね、まあ、建築協定をね、結ぶことができるんですね。この辺も見ておいてください。中間規定に入りますね。次のページの道路の定義からいきましょう。建築基準法でね、どういうものが道路かっていうのをね、ちょっと見てみましょうね。括弧1番。括弧1、原則建築基準法3章でいう道路とは、次の1から5ですね。1から5に該当する幅員4メートル、以上のね、ものを言います。ただね、指定区域ではね、6メートル以上のものを言いますよということですね。まず1、道路法上の道路ね、国道、都道府県道、市町村道ですね。それから丸の2、都市計画法、区画整理法、まあ、法令による道路ですね。それから丸の3、建築基準法を施行された際ですね、便に損する道路、道ですね。または都市計画、準都市計画に指定された際、すでに損する道路、市道でもいいんですけどね、まあ、4メートル以上と。それから都市計画法、道路法、区画整理法、などでね、2年以内に事業が執行される予定として、特定行政が指定したもので4メートル以上とね。そうですね。それから1から4以外の指導で、かつ一定の基準に適用するもので、特定行政庁がその道路の位置に指定を受けたものということですね。ですから、まあ、3までは指定はいらないんですけど、4号はね、特定行政庁に指定がないとダメなんですね。それから例外があります。幅員4メートル未満の道でもね、道路とみなされる場合がありましょう。丸6、建築基準法が施行された際、すでに建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道でね、未満の道で特定行政庁が指定したもの。2号道路と言いますけどね、42条の2号の道路。こういう場合は、道路とみなされます。それから、指定区域内の幅員6メートル未満でもね、みなされる場合がありますということですよね。ですから、まずね、この辺押さえておいてくださいね。特にね、1から6、1、2、3、4、5、6はね、大事です。それから、この1、2、3については特定行政庁の指定は必要ないんですが、4、5、6、7はね、特定行政庁の指定がないとね、これ道路となりますので、これ十分注意ですね。まあ、道路の境界線ですね。次のページね、幅員4メートル未満の道路の境界線はどうなっているか。で、先ほどの、ね、2の表6のね、幅員4メートル未満で特定行政庁の指定を受けた道路、まあ、2号道路ですね。そういうものに関しては、道路の境界線についてね、次のような定めされていると。で、原則ね、道路の中心線から、はい、2メートル交代線ね、2メートル交代した線を道路の境界線とみなします。それで、例外があります。道路の中心線から2メートル未満で一方が崖地、川線の敷地等に沿う場合は、その崖地などの側の境界線より4メートルの交代した線、この場合は4メートル交代した線ね、それを道路の境界線とみなすということですね。まあね、こういう2メートルとか4メートル交代した線、まあ、そういうことをセットバックって言ってるんですね。まあ、その下もね、読んでみてください。次ですね、道路と市との関係、都市計画域、準都市計画域内においては建築物の敷地は原則としてね、道路に、まあ、自動車道路に置きますけど、まあ、建築基準法上の道路ね、2メートル以上接しなければならないと。そうじゃないとね、建物が建てられません。まあ、そんなね、敷地の図を見ていただければね。ただ次のいずれかの建築物の敷地は道路2メートル以上接してなくても良いという、ね、例外規定もあるんですね。この丸の1と丸の2は重要ですから、必ずね、繰り返し読んでみてください。出る可能性ありますね。それから、各国に地方公共団体は一定の建築物、E から法ですね、E から法について条例により、接続義務の要件を厳しくできるとかできる。緩和はしない、緩やかにはできないけども、厳しくはできるということですね。一定の建築物は、例えば特殊建築物 とか、階数が3以上の建築物とかね、延べ面積が1000平方メートルを超える建築物とか、建築物とかね、開口部のない局所を有する建築物とか、で一定のものとか、またその敷地が、袋地上道路ですね、にのみ接する建物で、延べ面積が150平方メートルを超えるもの、まあ、戸建て住宅が除きますけどね、そういうものについては制限を厳しくできるということなんですね、押さえておいてくださいね。で、道路内の建築制限、まあ、道路にね、こう、突き出したりね、道路内に建物を建てるってことはできません。でね、まあ、例外があります。そこのね、各国の2の例外ですね、いいのところ、地盤面下に建築する、地盤面下にね、建築する建築物、まあ、地下商店街とかイメージしてもらえばいいけどね、地下駐車場とかね、それから公衆便所や巡査発場と、ね、そういう公益重要な建物で、まあ、特定行政庁がね、いわゆる許可したものですね。それから、まあ、公共用道路のね、建築物で特定行政庁がね、やはり許可したものについてはね、建築できるっていうね、例外規定もありますね。それから、その下の壁面線による建築制限、壁面線の指定、特定行政庁が外区内の建築物の位置を整え、その環境を向上を図るために必要があると認める場合には、建築審査会の同意を得て、壁面線を指定できるとなってますね。で、建築制限、建築物の 壁に代わる柱、高さ2メートルを超えるものには、壁面線を超えて建築してはならないと。例外もありますね。地盤面下の建築物の壁とかね、高炉の柱等で特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したものは、壁面線を超えて建築できるという例外もありますね。それから次に用途制限。まあ、これはね、もう丸暗記してくださいね。建築物の用途制限。どういうね、地域にどういうね、建物が建てられるかと。表をちょっと見てくださいね。まあ、皆さんにね、お渡ししてる資料のね、表の方がありましたね。それをね、しっかり押さえてください。まずね、上の方がね、何でも建築できるね、ものが多いんですよ。例えばね、左側、神社寺院、教会保育所とかね、巡査八所とか、そういうのはどこでも建築できるんですね。一種低層とかね、ずっといって工業専用地域とかね。で、だんだん厳しくなってくるんですよ。ですからこれはね、もうとにかく覚えるしかないんですけどね。丸の2のね、住宅、共同住宅、これよく出ますけどね、これはね、工業専用地域は建てられません。それからね、その下の図書館と博物館、これもね、住宅と共同住宅と一緒のグループですね。図書館とか老人ホームもね、工業専用地域は建てられないんですね。それから幼稚園、小学校、中学校、高等学校は、工業地域と工業専用地域ダメなんですよ。それから大学と各種学校ね、大学とか各種学校とか病院、これはね、飛び飛びでね、ちょっと大変ですけど、まあ、しっかり覚えましょうね。これはね、まあ、そんなところで、まあ、かなりね、細かいところなんですけど、問題を解いたりしながらね、こちこち覚えておいてくださいね。それから、あと9番ですかね、これも押さえておいてください。床面積の合計が1万平方メートルを超える店舗飲食店。これはね、建てられるところが3つ、近隣商業、商業、人工業、この3つだけ。あとはダメなんですね。注意してくださいね。それから、あと、カラオケボックス、ダンスホール。これも押さえておいてくださいね。まずね、ダメなところはね、左からね、1、2、3、4、5個。つまりね、大衆住居までダメなんですよ。それから、田園住居もダメなんですね。これ押さえておいてくださいね。その他ね、そうですね、あと、キャバレー料理店ってありますよね、下の方に。これ、料理店というのはね、飲食店と違って、料亭のことですよ。まあ、社交場なんですね、これはね。社交場はね、建築できるところ2つしかないです。商業地域と人工業地域ね。それから一番下の、まあ、個室浴場に関するね、まあ、要するにものについては、建築できるのは、ね、商業地域だけです。まあ、細かいですけどね。まあ、よく読んでね、覚えましょう、ここはね。293ページに、米の1、米の2、米の3、米の4。ね、まあ、これもね、大事なところなんで、米の4まで押さえておいてくださいね。その他、あと一番下ですね、建築物の敷地が用途規制の異なる複数の地域に渡る場合のね、制限。この場合はね、建築物のね、建物の敷地の過半に属する地域の用途規制に関する規定が適用されますのでね、例えば下の図のようなね、敷地の場合、建築物がどの位置にあるかは関係なくね、人工業地域の用途制限が適用されると。そうなんですよ。ですから、まあね、そこ人工業地域が500平方メートルでね、近隣商業地域が300平方メートルの一つの敷地があったと。それ通常だったら、近隣商業地域にキャバレー料理店は建てられません。しかしね、この土地の場合、半分を超える部分がもう人工業地域ですよね。面積のね、半分を超える部分が人工業地域ですが、この場合このね、敷地全体がね、人工業地域の用途規制が適用されるんでね。だから、例えば近隣商業地域でもキャバレー料理店 OK ということになりますので、これ今知ってた方がいいですよね。それから一番上行きましょうね。中、特定行政庁が用途地域指定の目的を害する恐れがないと認め、または公益上やめないと認めて許可した場合にはね、制限される用途の建築でも建築できると。まあ、特定行政庁が許可すればね、まあ、建築できないものでも建築ができるようになるということですよね。次のね、ページ第12項ですね。建蔽率、要請率のところですね。建蔽率の目的書いてあります。これはね、敷地内でね、やはり、空き地を確保することによってね、日照とか通風、そういうものの確保、それと延焼防止ですね、お隣からのね、火事のね、延焼防止を図るために、まあ、ある程度ね、建蔽率というのが地域によってありまして、まあ、敷地に対してね、どれぐらいのね、建築面積が建てられるかという割合なんですよ。ね、ですから、敷地面積分の建築面積、それが建蔽率ですね。また、敷地、建築面積の最大を出すには、敷地面積と建蔽率が分かっていればね、出ますから。まあ、こんなところでちょっと見ておきましょうね。例えばね、295ページのね、下の図のような敷地、まあ、100平方メートルの敷地にね、建蔽率がそこが十分のことすると、ね、1階部分の最大の床面積、建築面積がね、50ということになるということなんですね。ですから、まあ、分母の方が敷地で、分子の方が、まあ、要するに建築面積というね、形ですね。まあ、100平方メートルの敷地にね、まあ、建物建てれば建築面積が最大で50まで取れるということですね。建蔽率10分の5の場合ね。そんな感じの、まあ、ものなんですが、結構ね、取材多いですよね。地域によっても、まあ、建蔽率が違ってきますので、ちょっと表をね、次のページで見てみましょうね。まずね、建蔽率も、まあ、原則なんですけど、一種低層、二種低層、それから一種中高層、二種中高層、田園住居と工業専用地域は、原則ね、10分の3、10分の4、10分の5、6の中から都市計画で決めます。そしてその下の大衆住居、二種住居、準住居、準工業は10分の5、6、8の中からね、選んで、その状況に応じてね、決めますと。近隣商業は10分の6、10分の8の中から決めると。商業地域も決まっちゃってるんですね。10分の8。工業地域は10分の5、6から決めると。それから用途地域がね、指定されてない区域では、10分の3、4、5、6、7のうちね、特定行政庁が決めることになったんですね。それから都市計画区域、準都市計画区域外、よっぽど山奥の場合は例外的にね、例外はありますけども、まあ、建蔽率の規制はないですね。ただ次のページのね、上から4行目、ただし都市計画区域及び準都市計画区域外であっても、都道府県知事がね、関係省庁の意見を聞いて指定する区域内は、地方公共団体の条例でね、必要な制限を定めることができるということになったんですね。それで、あとまた戻りますけどね、296ページでね、緩和規制があります。上の方ですね、2番目、原則の隣ですね、丸1、特定行政庁が指定する過渡地の場合はね、10分の1プラスになりますよ。ですから10分の3だったところが10分の4にできるとかね、10分の8だったところが10分の9にできるとか、そういうことになってますよね。それから、丸の2、防火地域内でそこに耐火建物を建てる場合はね、10分の1加算されます。10分の1加算されるんですが、ただね、一種住居、二種住居、準住居、準工業の場合は、 ね、指定憲兵率はもしね、10分の8の場合だった場合は、もう規制を受けません。規制を受けませんね。それから金利商業地域の場合です。地域の場合もね、指定憲兵率が10分の8の場合は規制を受けません。まあ、商業地域はね、もともと10分の8ですから、ここも規制を受けませんということですね。それから今度右のね、丸の3番の丸の1と2の両方に該当する、つまり特定行政省を指定する形で、そこが防火地域で耐火建物を建てる場合は、10分の2加算されますね。プラス1、プラス1でね。ただし、その下の1住居、2住居、準住居、準工業の場合は、もうね、指定憲兵率が10分の8の場合は、ね、規制なしですから、その下の金利商業も、ね、同じですね。商業地域もね。まあ、よく覚えておいてください、これはね。それから、次のページの、上の方ですね、コミュニティ、過渡地であっても、特定行政省が指定した外でも過渡地でなければ、10分の1の加算はありませんのでね。また、耐火建築物であっても、準防火地域では、緩和措置は適用されていません。それから、憲兵率というのは全面道路ね、区域において制限されることはありません。全面道路が細いから、憲兵率が少なくなっちゃうことはないですね。ただ、敷地が削られる場合がありますから、その場合は、敷地が減るだけでね、憲兵率は変わりませんからね、注意してくださいね。で、その際に、ね、計算がちょっと出てますけどね、この場合ね、憲兵率がね、10分の6なんですよ。で、ここはね、準住居地域なんですね。で、200平方メートルの敷地なんですよ。で、ここに建てられるね、じゃあね、建築面積最大でどれぐらいかっていうね、場合は、敷地に対してね、まあ、憲兵率を乗じればいいですからね。ですから、200平方メートルかけることも、10分の6であればね、120。これがね、最大の建築面積になりますね。それから、地区別の敷地が憲兵率の異なる地域に分かる場合ですね。次のページね。この場合はね、まあ、こう書いてあるんですね。建築物の敷地が憲兵率の制限を受ける地域の2条に渡る場合、敷地に2条の憲兵率の指定がある場合ですね。こういう場合は、それぞれの地域の憲兵率に、その地域に含まれている敷地の割合を上位たものを合計した数字がね、その敷地の憲兵率になりますからね。まあ、計算はね、要請率もないです。これを見るとね、まあ、一つの敷地があって、商業地域でね、憲兵率がね、10分の8で、まあ、商業地域部分の面積が400平方メートルね。準住居地域の方が憲兵率10分の6で、まあ、面積が600あるわけですね。で、それで、まあ、全体の敷地の面積が1000平方メートルと。この場合はね、それぞれの建築面積をまず出してください。ね、だから商業地域の場合だったら、そうですね、400平方メートルかける憲兵率10分の8ね。それから、準住居地域の場合は、600平方メートルですから、600平方メートルかける10分の6ね。そして合わせると680になりますから。ですから、1000平方メートルの敷地に680の、ね、最大建築面積が建てられるということで、まあ、この場合ね、この敷地全体の憲兵率は、まあ、6.8% ということになりますね。あ、ごめんなさい、68% ということになりますから。まずね、まあ、難しい計算だとね、まあ、間違えちゃうんでね。まず、それぞれの、ね、建築面積出してください。そして、足してくださいね。そして、敷地分の、ね、その建築面積でやってください。それで、憲兵率が適用されない建物もあります。その下の丸1、第1住居、第2住居、準住居、準住居ね、準工業、金利商業、あるいは商業地域内で、憲兵率の弁護がね、10分の8をされている地域内で、かつね、防火地域内にある耐火建築物は建築、憲兵率が適用されません。それから、準38通常公衆便所、公共用歩道とかね、そういうものですね。それから、公園広場、道路、河川、のね、うちにある建築物で、特定行政上安全防火上がないと認めて、まあ、審査会のね、建築審査会の同意で許可したものもね、適用されませんということですよね。それから、憲兵率に関してのね、まあ、緩和規定があります、米の1。これが1回出てますよね。それから、あと米の2。これは仮設建築物のね、まあ、ちょっと決まりなんですけども、これが1回出てますけどね。まあ、そう、まあ、少々出るもんでありますけどね、読んどいた方がいいですね。それから、次のページ、容積率に関するものですね。これもね、まあ、地域によって違いますけどね、容積率というのは、どれぐらいのね、大きさが建てられるかというね、その敷地に対して、各階の床面積の合計、各階の、ね、床面積の合計、全体 の、まあ、延べ床面積って言うんですけど、それが最大どれぐらい、まあ、その敷地に対して建築できるかというのが、容積率なんですね。で、まあ、敷地面積分の延べ床面積と。逆に延べ床面積を出す場合は、敷地面積と容積率ね、敷地面積と容積率が分かれば出ます。で、延べ面積というのはね、建築物の各階の床面積の合計を言いますけど、例えばですね、そこにちょっと図がありますけどね、容積率が10分の30の敷地に建物を建てれば、つまり10分の30とかね、建物を建てれば、敷地が300平方メートルであれば、そのね、敷地の3倍建てられるんですね。3倍ね、10分の30ですから。ね、敷地の3倍。ですから300平方メートルかけることの10分の30、つまり3倍ですね。900平方メートル。これがね、延べ床面積の限度ですね。ですから、敷地面積の3倍の床が取れるってことですね。で、延べ面積は同じ敷地内に2畳の建築物があるときは、これらの、ね、延べ面積の合計で計算するってことですね。それから、容積率の制限。用途地域に関する制限。容積率は、それぞれの地域区分に従い、その都市計画において定める制限容積率以下でなければなりませんと。また、全面道路の区域による制限ですね。まあ、全面道路によってね、ちょっと制限を受けますよ、容積率は。はい、容積率は次の表に関する各地域ごとの数値以下であり、かつね、建築物の全面道路が12メートル未満、ここですね。12メートル未満の場合にはね、各地域ごとの制限と、全面道路の区域による制限との両者の制限に適用したものでなければならない。つまりね、どちらかが厳しいね、道路の幅にね、一定のね、法定上昇というのをかけて、ね、道路の幅から出した容積率と、都市計画で定められた容積率を比べてね、ね、どっちか厳しい方を、ね、採用することになりますね。次のページね。次のページがそのページなんですけど、まあ、それがね、都市計画で定められた、ね、容積率なんですね。いろいろね、特定、都市計画の方で、その用途地域を定めるときに、容積率も定めるという形になるんですね。で、用途地域が定められてないところでは、10分の5、8、12、13、40のうち、ね、特定行政省がね、都市計画審議会の議を経て定めます。で、次のページね、各地域ごとの制限ということで、用途地域の、ね、容積率は全て都市計画で定めると。で、用途地域の指定のない区域ではね、容積率は特定行政省が決めてるということですよね。で、こっちね、容積率は、全面道路の区域がね、10メートル、12メートル未満のときはね、制限を受けますよと。で、その、ね、12メートル未満ね、幅が12メートル未満のときに、ね、乗じるね、法定上昇ってあるんで、これ覚えてください。住居とつく地域ではね、その全面道路が12メートル未満の場合、10分の4をね、その全面道路の幅にかけてね、住居とつかない地域もありますから、そういうところではね、その全面道路に、の幅にね、10分の6を乗じると。いうことですね。全面道路の区域による制限、まあ、全面道路というのは、例えば道路が2つあるときはね、大きい方が全面道路になります。幅の広い方がね。その区域が12メートル未満の場合は、次の法定上昇によって計算した容積率と、都市計画で定められている容積率と比べてね、どちらが厳しい方がね、採用されるというかね。で、その下で見ると、まあ、住居系はね、全部で10分の4なんですね。全面道路にかける、ね、法定上昇ね。法定上昇は10分の4。で、住居がつかない地域では原則10分の6を乗じるということになりますね。ちょっと計算してみますね、次のページね。で、そこで見てみると、まあ、ここのね、図でいくと8メートルと4メートルってありますね、道路は。これ8メートルが全面道路ね。だから、まあ、全面道路が12メートル未満ですが、この道路の幅に法定上昇をかけてね、計算します。で、8メートル、このね、図でいくと8メートルですね、全面道路ね、かけることの、ここは準住居地域ですから、法定上昇は10分の4かけます。そうするとね、10分の32。これがね、道路から出た法定上昇ね、容積率です。次に都市計画で定められた容積率と比べてください。指定容積率が10分の40ですから、ね、どっちか比べてね、厳しい方。つまり、道路から出した10分の32の方が厳しいですね、10分の40よりね。 10分の32が厳しいから、こちらを採用します。で、まあ、200平方メートルの敷地だから、200平方メートルかける10分の32でね、まあ、敷地の 3.2 倍ですかね、640平方メートルとなりますよということですね。で、このね、下のね、容積率の異なる地域に渡る場合も、やはりね、それぞれの地域で容積率を出してね、それを合計して敷地分のいくつってなりますので、まあ、この場合はね、まずね、まあ、難しい計算やめてね、要するに、そうですね、森林商業地域の方が、敷地が500ですから、500平方メートルかける、そうですね、容積率はね、6メートルだから、近隣商業はね、10分の6かけますからね、6636、容積率は、まあ、都市計画の方法で定められているのは10分の40ですけどね、道路から出した方が厳しいですから、10分の36かけますね、500平方メートルね。それが勘弁法なん。それから、大衆住居地域の方が300ありますから、300かけることの、まあ、これはね、10分の20。これはね、都市計画で定められたね、方が厳しいから、10分の20をね、使います。300平方メートルかける10分の20ね。で、これで、まあ、合計するとね、200、2400平方メートルね。ですから、敷地が800ですから、800平方メートル分の2400平方メートルということになりますね。ですから、まあ、この敷地のね、全体の容積率は10分の30ということになりますんでね。まず、容積率をね、出して、それで敷地面積でそれぞれ乗じてね、それを合計した面積が、延べ床面積になりますからね。そして敷地面積分の延べ床面積で建築容積率が出ますのでね。この場合は800平方メートル分の、2400ということになりますからね。そう、10分の30、つまり 300% ということになりますかね。はい。で、容積率が緩和される場合ね、これも最後ですね、丸の1、敷地に広い公園ね、その敷地の周辺にね、周囲に広い公園があったり、広場があったり、道路があったりね、そういう空地を有する建物の場合はね、安全防火交通衛生上ね、使用がないと認めて、建築審査会の同意でね、特定行政等が許可した場合はね、許可の範囲でね、容積率が緩和されるという規定があるんですね。それから丸の2、自動車車庫、駐輪場等の床面積が、建築物の全体の延べ面積の5分の1までは、延べ床面積に参入しない。これを覚えておいてね、自動車車庫、駐輪場の面積が全体の5分の1、まだだったらその部分はね、まあ、延べ床面積に入れないでいいということでね、おまけしますよ、みたいですね。丸の3番、建築物の近いで、住宅または老人ホーム等の用途に供する部分については、当該建築物のね、住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積も合計のね、3分の1を限度として、延べ床面積に参入しないとね、これも覚えておきましょうね。それから一定のエレベーターの昇降路の部分、またはね、共同住宅もしくは老人ホーム等の共用の廊下、階段等のように供する部分の床面積については、これもね、延べ床面積に参入しないですね。押さえておいてくださいね。それから特定行政庁の許可を受けた建築物については、都市計画道路や壁面線の区域の全面道路のね、区域と、みなして、全面道路の区域による容積率の最高限度を適用すること、ということで、まあ、これは緩和されると。それから特定、道路ですね、15メートル以上のによる全面の区域の緩和というのがあります。まあ、15メートル以上のね、特定道路に接続する、まあ、6メートルから12メートルのね、道路の、そのね、場合に接する敷地についてはね、奥行きの70メートルまでのね、敷地の場合は、まあ、一定の計算式でね、緩和される場合があるんですよ。まあ、細かく書いてないけどね、これは建築基準法52条の9項でね、あるんですけども、この辺がね、緩和される規定でよく出てますね。次ですね、第13項、低層住居専用地域の制限。第1種低層住居、第2種低層住居専用地域、またはね、田園住居地域内の外壁交代距離ということで、1種低層、2種低層と田園住居地域に関する都市計画においてはね、日照通風、災害等の建築から低層住居に関する住居環境を保護するため、1メートルまたは 1.5 メートル、ね、いずれかで外壁の交代距離を定めることができると、1メートルまたは 1.5 メートルね、これを押さえてくださいね。で、これはね、必ずね、1種2種低層とか田園住居だからって言って、ね、1メートルまたは 1.5 メートル、必ずしも離さなきゃいけないわけじゃありません。あくまでもね、こういう外壁の交代距離の限度がね、定められた場合ですよね。そういう場合は、その、まあ、範囲、ね、話しなさいってことね、敷地から。まあ、そういうことです。まあ、それがね、304ページの、まあ、上にもありますね。それから次、どことでね、第1種低層、第2種低層、田園住居地域内の高さ制限ね、第1種、2種、低層、またはね、田園住居に関するね、ところでは、10メートルまたは12メートルです。ね、どっちか選んでね、高さの限度を定めることになってますね。これによって、1種、2種のね、低層とか田園住居においては、まあ、ね、原則10メートルまたは12メートルまで、ね、高さが制限されると。ただね、例外はありますよ。10メートルまたは12メートルを超えて建築することができる場合もありますね。丸の1、丸の2ね、丸の1、敷地の周囲に広い公園があったりね、広場道路との空地内、低層住宅から横の住居の環境を外せる、それがないと認めて、特定行政権を許可した場合とかね、それから学校などその用途から見てやむを得ないと認めて特定行政権を許可した場合にはね、まあ、10メートルまたは12メートルを超えて建築できる場合もあるということですね。それからその下14個ね、用途地域内の、敷地面積の最低限度がありますね。はい、建築物の敷地は用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められた時はその最低限度以上でなければならないと。この要するに敷地面積の最低限度は200平方メートル以内の範囲で定められるということなんですね。ですから、まあ、200平方メートル超えてね、最低限度を定めるということはできません。あくまでも200平方メートル以内ですね。それから、まあ、例外もありますけどね、例外もね、丸1、丸2、丸3、まあ、そういう場合は規制を受けないということですよね。だから建築の高さ制限ですね、道路車線制限とか臨時車線制限とかね、北側車線制限というのもあるんですよ。これをね、ちょっと表で見ていきましょうね。はい、306ページね、これを覚えてくださいね。まず、そこのね、表で第1種、第2種低層住居専用地域とか田園住居地域では、そうですね、北側車線制限というのがあります、ね、それから第1種、第2種中高層住居専用地域では、ね、やはり北側車線制限というのがあります、でまずね、覚え方として道路車線制限はどこの地域でも適用があるんですよ。で、臨時車線制限というのは、ね、第1種、2種低層住居専用地域と田園住居地域だけはないんで、その他は全部臨時車線制限というね、高さ制限があるんですね。それから北側車線のあるのは、1種、2種の低層と田園住居と1種、2種の中高層だけなんですよ。あとは北側車線ないからね。この辺も押さえておいてくださいね。で、あと、日陰による中高層建築の高さの制限ということで、日影規制というのもあるんですね。日影規制は住宅地の中高層建物の周囲の敷地へ落とす日陰を一定時間以内に制限することによって、直接的にね、日照保護しようとするんですよ。で、対象となるね、建物、日影規制は用途地域のうち、住居権の用途地域と近隣商業地域と準工業地域において適用されます。したがって、商業地域、工業地域、工業専用地域には、ね、適用されませんということですね。押さえておいてくださいね。そして今ちょっとね、表で見ますと307ページね、日域規制の対象となる建築物の規模なんですけど、はい、1種低層、2種低層、田園住居地域では軒の高さが7メートルを超える建物、こういうものは規制を受けますね。またはですね、地下用を除く階数が3階以上の建築物が規制を受けます。それからその下、1種中高層、2種中高層ね、大衆住居、2種住居、準住居、近隣商業、準工業地域では高さ10メートルを超える建築物が規制を受けますね。それから用途地域の無指定の場合にもね、1か2が適用されます。で、出るその下、これ出てますね。同一敷地内に2つ以上の建築物がある場合にはこれらの建築物を1つの建築物とみなしてね、日域規制が適用されますので、これ注意してくださいね。それから 全期、地域内、区域内であっても、条例で指定されてない区域ではね、日英規制は行われません。あくまでも条例で指定する区域だけなんですね。または、与党地域内であっても、ね、商業地域、工業地域、工業専用地域では制限、に関与の、ね、制限は行われません。ただね、注意してもらいたいのは、ただし対象区域外にあるね、高さ10メートルを超える建築物で、同時においてね、対象区域内の土地に非関与を生じさせる場合は、対象区域内にある建物とみなしてね、非関与による高さの制限を適用するということになってですね。その辺を最初ですね。で、また、特定外区内についてはね、日英による中高層建築の高さの制限が適用されます。そうなんですね。特定外区というのはね、容積率、建蔽率とかね、高さ制限というのは、都市計画の方でね、定めるんで、建築基準法ではね、適用されてないんですね。それ注意してくださいね。次ですね、防火地域、準防火地域の規制、第15項ね。まずね、これはね、構造について規制があります。で、ちょっとね、見てみましょうね。防火地域内の建築物の構造というとですね、防火地域内では建築物の構造について次のように規制されます。はい、これ覚えてくださいね。原則、いいのところね。回数、地下を含む回数がね、3以上の建物、建築物は必ずね、耐火建築物。いいです。これ覚えてください。ね、それから、まあ、ですから、防産ですね。防火地域の3階以上ね、防産。それから、延べ面積が100平方メートルを超える建物ね。ですから、まあ、たとえ1階、2階建てでも、ね、その延べ面積が100平方メートルを超えてれば、ね、やっぱり耐火建築物しなきゃいけないんですね。ですから、防産100超え、耐火建築物ということですね。で、上記以外の建築物は、耐火建築物、または純耐火建築物、どちらかにしなさいということですね。で、次に掲げるものは耐火、純耐火しなくてもいい場合がありますね。延べ面積が50平方メートル以内の平屋建ての付属建物で外壁及び軒裏が防火構造のものとかね。で、その他丸のように高さ2メートル以下の門塀、丸の山高さ2メートル超えるものまた塀で、不燃材料で作ってまたはね、覆われたもの。それから4番、卸売市場の、上屋とかね、そういうものに対するもの。それから、3番、これがよく出てますね。これ、準防火地域関係ないんですよ。防火地域内ですからね。防火地域内にある看板広告、装飾とその他これに類する工作物で、建築物の屋上に設けるものね。それと、またはね、高さ3メートルを超える、そういうね、看板とか広告とね、そういうものは使用の部分を不燃材料で作り、また追わなければならないことですね。これを押さえてください。防火地域だ。準防火地域じゃないですよ。それからところがね、準防火地域内の建築物の構造ですね。準防火地域内では、建築物の構造について次のように規制できます。はい、地階を除く回数が4以上の建物。つまり4階以上だったら耐火建物ね。で、4階以上じゃなくても、延べ面積が1500平方メートルを超えてれば、耐火建築物しないとね。それから延べ面積が500平方メートルを超えて、1500平方メートル以下であって、かつね、地階を除く回数が3以下の建物だったら、耐火または準耐火、どっちかにしなさいと。またに、地上3階建てでね、かつ延べ面積が500平方メートル以下の建物だったら、耐火建物、ね、建築物、またはね、準耐火建築物。もしくは防火上一定の技術的に適用する建物があれば、まあね、これ木造ともできますよとですね。それから準防火地域内にある木造建物ね、準耐火建物が除きますが、そういうものはその外壁及びのピュラで炎症の恐れのある部分を防火構造としなければなりませんと、ね、まあ、これを押さえておいてくださいね。ただ例外ね、卸売市場の上屋などはね、そういうふうにしなくてもいいっていうね、まあ、例外はありますけどね。それから防火地域、準防火地域に共通制限、屋根ですね。屋根はね、そうですね、国土交通大臣が定めたね、構造方法を用いるものか、国土交通大臣の認定を受けたものとしなきゃダメなんですね。やっぱり屋根はね、結構火事になると火の粉がね、落ちて、結構燃えやすいんですよ。ですからね、厳しい規制がありますね。防火地域、準防火地域、どちらも。共通の制限。それから開口部ね、耐火、それから準耐火建築物以外の建築物はね、その外壁の開口部で炎症の恐れのある部分に、防火とその他一定の構造の、ね、防火設備を、設けなさいということですよね。それから外壁がね、耐火構造の建築物は、その外壁を臨時境界線に接して設けることができると。これね、防火地域、準防火地域に共通制限ですからね、建築の。押さえておいてくださいね。それから建築物が防火地域または準防火地域に内外に渡る場合ですね、建築物が防火地域、準防火地域、これらの地域として指定されてない区域のうち複数の地域、区域にまたがる場合ですね、それ以外にはそこを指定されてね、最も厳しい地域の規制が適用されますと。ただし、防火地域で区画されているときは、まあそうではないですよと。例えばね、防火地域と準防火地域にまたがる建物の場合ね、防火地域の厳しい方のね、規制が適用されます。また防火地域と未指定の区域にまたがる、ね、建物の場合は、やっぱり厳しい防火地域の規制が適用されると。また準防火地域と未指定の区域にまたがる建物は、まあ厳しいね、準防火地域の規制が、ね、適用されるということですね。それから過去2番、防火壁によって区画された場合ですね、建築物が防火壁によって区画されている場合にはね、防火壁外の部分はそれぞれの地域の規定を適用するということですよね。まあ、そのとおりますとね、その建物が準防火地域と防火地域にね、またがっちゃうんですね。こういう場合はこの建物全体は防火地域の規制を受けるんですけど、その下のように防火壁で区画した場合ですね、準防火地域のものね。そうすると、ね、そこの防火壁で区画されたところは準防火地域の規制を受けて、ね、その他のところは全部ね、防火地域の規制を受けると。こういうふうになりますね。はい、ここまでですね、建築基準法、法令制限の2ですね、終わりにいたします。